今朝はコロサイ人への手紙の2章、9節から13節になります。短い手紙でありますけれども、このコロサイ人への手紙のが繰り返し教えていることは、イエス様はどれだけすごいお方か、素晴らしいお方かっていうことですね。で、今朝もそのことを今朝学ぶこの箇所から学んでいきたいと思います。お祈りします。神様、今日子どもたちと一緒にあなたがすべてをお作りになって、そして私たちを愛し生かしてくださっていることを一緒に考えました。今日もこのコロサイ人への手紙の学びを続けます。コロサイでクリスチャンになった兄弟姉妹たちがこのメッセージを必要としていました。いろいろな生活の中で誘惑もあったようです。どうぞ私たちもこのコロサイの手紙から学ぶべきことがたくさんあると思いますので、私たちも学んで、そして神様のことをよりよく知ることができますように、神様を愛する愛を信頼する心をどうぞ強めてくださいますようにお願いします。私たち一人一人のクリスチャンとしてのあなたの子供たちとしての成長を助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、この最初のところをコロサイ2章9節から13節ですね、そこを読んでいきたいと思います。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。前回私たちは少し前になりますか、キリストがどういうお方であるのかということを学びました。その時イエス様が一番っていう、そういう表現をしたかな。子どもたちにそういう賛美歌の中にありますけれども、そういう名前の歌がですね、このコロサイの一章の、15節から20節、これはその当時の賛美歌であったというふうに、言う人も学者たちもいます、ね、これは一つの塊となって、そしてイエス様はどういうお方なのかということがここに書かれているわけなんですけれども、でここで巫女は見えない神の形である、神様は見えないんですけれども、イエス様を見ると神様が見える、イエス様は神様が人となられたお方であって、ですから 神様を私たちが知りたいならば、イエス様を見れば神様がどういう方であるのかということが分かるということをですね、ニコは見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、ミコにあって作られたからです。万物はミコによって作られ、ミコのために作られました。ですから私たちは先ほど、もう少し後でまた見ますけれども、宇宙の写真、銀河系の写真と、それからたくさんの銀河系がある宇宙の写真ですね、そういうものを見ました。ですごいな。ですけれども、このコロサイの手紙によると、それはほんの一部分ですよ。それは目に見えてカメラで、すごいカメラだと思うんですけれども、宇宙に向かって、そしてその電子望遠鏡っていうんですかね、そういうものを使って、カメラに収まる、それを見て、宇宙っていうのはどれだけ大きいんだろうっていうことを想像するわけですけれども、このコロサイの、読んでいるところによると、それはほんの一部分ですよ、それは目に見える部分だけですよ。イエス様がお作りになったのは、神様がお作りになって、そして治めておられるのは、目に見えない霊的な世界もすべてイエス様がお作りになり、そして治めておられるんですよ。見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子が作りました、イエス様が作りましたということですから。そして、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。ですから今、宇宙も地球も太陽系もすべてのものは、神様によって、私たちの体も命も神様によって成り立っているということですね。すべては神様の支配の中にあります。イエス様の支配の中にあります。そして御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。復活された、そして死をも支配しているということを証明された、復活を通して証明された、そういうお方です。ですから宇宙地球私たちを治めるだけではなくて、治めているだけではなくて、死というものもイエス様は治めておられますということですね。そしてこうして、全てのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全て御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。この方は、全てを和解させる救い主であり、贖い主であるということですね。先ほど見たこれが、私たちが住んでいる銀河、こういう形であろうということで、そしてこれもこれだけ大きなものを神様は作られたというふうに私たちは驚くわけですけれども、こういうすごいものが2兆個あるということですから、ちょっと私たちの頭の中では想像できないほど大きなもので、そして今度は私たちの体の最も小さい部分のところを見ても、これだけの精密な美しいデザインが DNA の中にも施されているということですから、本当に神様はすごいお方だなということを思います。ですからコロサイの時代、この手紙が書かれた時代にはそんなことは分からなかったですね。天体望遠鏡もないですから、 肉眼で空を見て、あ、星を見てすごいな、それはできたと思います。ダビデも、天は神の栄光を語りということを言ってますので、肉眼で見てもすごいですけれども、今日私たちは電子望遠鏡もあり、そして電子顕微鏡もあり、神様の技というもの、神様の力というもの、神様の知恵というものを、どの時代よりも私たちがよく分かっている時代であるはずです。ですからイエス様は見えない神が形をとってこの世に来られた、そういうお方である。ですからイエス様のうちには神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っているということです。そして、イエス様は全ての創造者である。万物は御子によって御子にあって成り立っています。そして御子によって神様は万物を和解させました。十字架をもって私たちをご自分のもとに連れ戻す、そういう計画を実行されました。私たちの関係というものを回復してくださいました。ですから私たちが今日の礼拝で歌った歌はですね、ただ主をという中に、主は救い主であり清め主であり、私たちを清めてくださるお方である、私たちを癒すことのできるお方であり、王の王、主の主、すべてを治めておられる方であるということをですね、そのことをコロサイ人への手紙は繰り返し私たちに教えてくれています。でさらに、先週私たちが学んだことは、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているというんですよ。すべて。ですからもし私たちが神様について、人生について知りたいことがあるならば、イエス様にそのすべてがありますということを私たちは、パウロはここでコロサイの人たちに言っています。ですからイエス様から目を離す必要がないんだ、神様はすべての知恵と知識の宝というものをイエス様のうちに、置かれた、イエス様はそういうお方であるということをですね。そして、キリストのうちにこそ神の導きしたご性質が形をとって宿っています。でこれは大事なことだと思います。どうして大事かというと、私たちは神様に似るように作られた、神様のご性質を持つように作られたんだと思います。でそれがエデンの園で悪魔に惑わされてしまって、私たちは神様から学んで、そして神様の子供たちとして神様に似るように作られたわけですけれども、その神様を見失ってしまった、あるいは神様から離れてしまった、神様に背を向けてしまいましたから、私たちの性質というものも歪められてしまって、罪によって歪められてしまっている。ですからペテロはペテロの第二の手紙の一章のところでこう言います。イエス様のその栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられています。どういう約束かというと、それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。イエス様が私たちを救われた、お救いになった目的がここにありますということを言われています。私たちが神のご性質に預かるものとなる。でその神のご性質というのはどこにあるの、どこを見ればわかるんですか。 このコロサイの手紙によると、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が、宿っています、形をとって宿っています。ですから私たちが本来あるべき、なるべき、持つべき性質というものはイエス様を見れば分かりますということをですね、そのことをまたコロサイのこの手紙を読み続ける中でパウロは教えています。ですからクリスチャンになると何が変わる、あれクリスチャンになったんだけども何も変わらないじゃないかっていうふうに考える時があるかもしれないですけれども、一番変わらなくてはいけない部分もの、それは私たちの心であるということをですね、私たちが神様のご性質に預かるそういうものに、なっていかなくてはなりませんよということをペテロは言うわけですけれども、ですから、ペテロの第二の手紙のところではこういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これが神様が私たちに求めておられる成長ですよ。そのようにして神のご性質に預かる神の子供たちとなりなさい、成長していきなさいというのが聖書の教えですね、神様の御心です。そして神様、イエス様はそういうふうに満ち満ちたお方である。それだけではないですね、コロサイの手紙が教えてくれることは、一章の十節で、あなた方は、これは二章の十節だと思います、あなた方はキリストにあって満たされているのです。ですから私たちは満たされて、あなた方は満たされているというふうにパウロは言っています、2章の10節のところをですね、今朝私たちが学んでいるところでありますけれども、イエス様は神様の満ち満ちたご性質に満たされている、それはわかるんですけれども、あなた方はそのキリストにあって、キリストとの関係のゆえに満たされてますよっていうふうにパウロは言ってます。そこはすごいなというふうに思います。そして私たちがここで注目したいのは、コロサイの人たちはパウロからこれを教えられなくてはならなかったということなんですよ。ですからおそらくコロサイの人たちはそんなに満たされてないなって思ってたんだと思います。ですけれどもパウロは言うんですよ、あなた方はキリストにあって満たされてるんですよ。ですから満たされるというのは、パウロはその人たちに言ってるわけですから、感じるっていう、感じないものでもあるのかもしれないですね。ですからパウロは言わなくちゃいけなかったわけです。あなた方は目に見えない形で私たちは満たされているということだと思います。私たちが時々歌う賛美歌の中で、大いなる方にという、今弱い者よ叫べ勇士だと、勝利の主が共にいてくださる、今貧しい者よ叫べ富んでいると、恵みの主が共におられる、それは見えない部分なんですよ。ですから私たちは貧しいと思うかもしれない、だけれども信仰の目を開けて、そして神様がのによって現実を見ることができるならば、イエス様がここにいるんだ、その豊かなお方が私と共にいるから貧しくない、富んでいる、弱いけれどもイエス様が一緒にいるから、強いイエス様が共にいるから私は強いというふうに言える。ですから私たちは時々満たされてないと感じるかもしれない、あるいは満たされている、満たされるようにそのフィーリングがないかもしれないけれども、パウロはここで、 あなた方は満たされていますというふうに言ってます。ですから満たされているかどうかというのは、それは信仰の目を通して知らなくてはいけない、見なくてはいけないということだと思います。単なる感覚の問題ではない、そのことをこの手紙は教えてくれているのかな。そして私たちはどうしてもその間違ったもので満たそうとします。ですからイエス様はマタイの16章の26節で、人はたとえ全世界を手に入れてもそういうもので満たそう、自分を満たそうというふうにも私たちはするわけですけれども、2000年前もそうでしたし今日もそうですが、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありますか。満たされないですよ。ですから聖書が教えることは、私たちを満たすことができるものは、できる方は一人しかいない、一つしかない、それは神様である、イエス・キリストである、神様の愛である。ですからこの手紙の中で先週私たちが学んだ箇所の中にも、キリストの中にクリスチャンというのはどういうふうに成長していくんですか、クリスチャンになったらどうすればいいんですか、救われました、それで終わりではないですねということですよね。そしてキリストの中に根ざしなさい、根を張りなさい、立てられなさい、教えられた通り信仰を固くして溢れるばかりに感謝しなさい。ですからパウロはここでも私たちに見えない部分を教えているのではないかなと思います。私たちは信仰の目で見ればもう感謝しきれないほどの祝福を、恵みを神様から受けているということだと思います。それが目に見える部分だけを見ていると、なんでこれしかないの、なんでこれがないの、あれがないの、これができないの、こんな風になっちゃうの、病気になっちゃうのっていうことになるんだと思うんですけれども、私たちはどういう状況にあっても神様につながっているならば、イエス様の中に私たちがいるのであるならば、あふれるばかりに感謝することができるはずですということをパウロは教えています。そしてパウロはクリスチャンになるということがどういうことであるのかということを言っているわけですけれども、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました、肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたんです。人の手によらないということは神によるということです。神の手によるということです。ですからユダヤ人は自分たちが神の選ばれた民であって、そして割礼というものを代々先祖代々行っているから特別だというふうに思ったかもしれないですけれども、パウロが言うことはクリスチャンはもっとすごいよ、人の手によらない割礼を受けてるんですよ。まあ割礼というのは男子だけでしたけれども、クリスチャンの場合は違いますよ。その男性であろうが女性であろうが、キリストによる割礼を受けてるんですよ。それがあなた方を特別なものとするんですよ、神の民とするんですよということを言ってます。そしてそれがどういうものかというのをパウロは次の節で、キリストにあって、あ、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られました、またキリストと共によみがえらされましたということを言っているわけですね。人の手によらないということは神様の手によるものであり、そして旧約の時代にあっても何度も繰り返しイスラエルの人たちが言われているのは、外形上のユダヤ人がユダヤ人ではない、ないですよ。本当に大事なのはどういうものかというと、御霊による心の割礼こそ割礼です。それは神様からいただく ものですということをローマの2章でも教えてますね。そしてそれがどのようにクリスチャンに与えられるのかというと、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。私たちがバプテスマを受けたときにどういうことが起きるのかということを、これはバプテスマを受けている、もうすでに受けているコロサイの人たちに言ってます。ですからこのことももう一回コロサイの人たちが聞かなくては、聞く必要があったことだと思います。コロサイのクリスチャンたちは全員バプテスマを受けたはずですから、ですからあなた方はバプテスマにおいてキリストと共に葬られました、死にました、そしてまたよみがえらされました、復活しました。そしてどうしてそんなことができるのか、それはキリストを死者の中からよみがえらせた方の力による、そしてその力をあなた方が信じたからですよ。バプテスマというのは信仰の技ですよ、信じて行うものですよ。そしてその時にその、信じられないほどすごい力が働きますよ。ですからローマの6章のところでもパウロは、それともあなた方は知らないのですか、これも先ほど森田さんが読んでくれた箇所だったと思いますけれども、ローマの6章のところで、知らないのですかっていうのは知ってるはずです。ローマのクリスチャンたちもバプテスマを受けたクリスチャンたちでした、全員が。それともあなた方は知らないんですか、知ってるでしょ、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、バプテスマを通してキリストにとつながる、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。そしてその目的は、それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、その力によって、同じ力によって私たちも命にあって新しい歩みをするためです。ですからバプテスマにおいて私たちは新しい命をいただきました。何のためですか、命は何のためにあるんですか、生きるためです、新しく生きるためです、新しく歩むためです、ということをパウロはローマのクリスチャンたちに言ってます。ですからイエス様は天に戻られる前に、復活されたイエス様は弟子たちに最後にマタイの福音書で残した言葉が、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、皆によってというのは名前に入るという意味でしたね。その方の、ですから所有権が変わるというか名義変更ですよね。私たちは父子聖霊のものとされる、それがバプテスマです。そして私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい、そのような命令を受けて弟子たちは出て行きましたから、宣教しましたから、必ずどこかに行ってもイエス様のことと、そして、救いのバプテスマも、教えました。ガラテヤの3章のところでも、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ですからコロサイでもガラテヤでも、そしてローマの手紙でも、バプテスマというものがどういうものか、バプテスマを通して私たちはキリストにつくものとされた、結ばれました、キリストと一緒に葬られ、そして復活しました、新しい命を受けました、そういうものです。ですから、ここでこのコロサイのところで、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。 そしてそれはキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。ですからバプテスマというのはただ水の中に入るのではないです。イエス様を信じて、イエス様を復活させた神様の力を、そしてイエス様が十字架について私たちのためにほふられた、十字架の上でですね、そして葬られた、私たちのために死んでくださったその愛を信じて、そしてその愛は死よりも強い復活を通してイエス様が証明してくださったのは、私の愛は死では滅ぼせないよ、私の愛は死を滅ぼすぐらい強い愛だよ、それを信じて私たちはバプテスマを受けました。ですからキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。でここでも信じるということの大切さですね。あなた方は満たされてます、感じることが大事ではなくて信じることが大事なんです。バプテスマを受けて何かすごいものを感じましたか？別に感じなくても問題ではない。感じる人もいるし感じない人もいると思うんですよ。なんかすっきりしたような気がしますとか、ああ何かこうっていう人もいるし、いや特に何も感じなかったっていう人もいるかもしれないですけど、感じるのは問題ではない。問題は信じているかどうかということだと思います。そして私たちキリストの教会ではどうしてバプテスマを大切にするのか、それは私たちがここまで読んできたその神様の御言葉が、バプテスマというものは大切なものですよ、素晴らしいものですよ、素晴らしい神様からのプレゼントですよ、ですから私たちはそれを大切なものとしています。ですから、感じるよりも信じることが大事だ。それはどちらかというと例えると手術に似てるかなと思うんですよ。手術を受けて、まあ、麻酔を受けてこうなんか分かんないけどチンとやってくれて、お医者さんが大丈夫ですうまくいきました言ったら、感じないけれども、あ、ありがとうございますということになると思うんですけれども、それと似てると思うんですよ。御言葉というのは私たちは見えない感じないところを、あなたの罪は許されましたというふうに神様は言われるなら、感じようが感じまいがそれはそうなんですよ。そこが一番確かなところです。あ、感じたかな感じなかったかなっていうのはこう波がありますから、今日は感じるけど明日感じない、昨日感じたけども今日は感じない、そういうものではないですよ。私たちの信仰は感情に基づくものではなくて神様の御言葉に基づくものである。ですからそこから御言葉によって、手術の場合はそこからリハビリが始まります。そしてクリスチャンというのは全員がリハビリ中というふうに考えてもいいのかなと思います。バプテスマを受けた後、人の手によらない割礼を受けた、手術のようなそういうものを受けた、神様の手による、そして私たちはイエス様と結び合わされた。あれ、今日結び合わされているように感じないんだけど、それは問題ではないです。聖書があなたはバプテスマにおいてイエス様と共に葬られ、またイエス様と共によみがえらされましたということですから、新しい命を与えられましたというのが神様の言葉ですから、私たちはそっちの方を信頼する。私たちがどう感じるかではなくてですね。ですからクリスチャン生活というのはリハビリ生活であります。大事なのは感じるかよりも信じる。ですからリハビリの場合、痛い時もあると思うんですけれども、痛いけれどもやるとかですね、良くなっているように感じてないけれどもやる、そしてそのプロセスを通して成長していくということだと思います。ですからリハビリというのは訓練、そしてプロセスですね。 最近私たちが何度も繰り返して学んでいることは、クリスチャンという言葉は聖書に3回しか出てこないけども、弟子という言葉は300回ぐらい出てくるという。ということは、クリスチャンというのは弟子であるんだ。弟子というのは言葉を変えれば、見習いであり訓練生です。イエス様の訓練を受けながら成長していくということをですね、そのことをこの際の人たちはパウロから、パウロはその若いクリスチャンになったこの際の人たちに伝えなくてはならないと思ってこの手紙を書きました。エパフラスからいい知らせがあります。この際の人たちはクリスチャンになりました。大勢がクリスチャンになりました。それを聞いてパウロはこの手紙を書きます。この際の人たちをこのことを忘れないでくれよ、そして主にあって成長していくんだよということを言われたわけですね。では最後にこの、まだありましたっけ、ここは、バプテスマというのは、私たちはイエス様と一緒に死んで、そして、蘇らされたということですから、命が与えられた。そしてそれは命にあって、私たちもイエス様が復活されたように、私たちも復活、させていただいて、そして命にあって新しい歩みをするためです。ですからバプテスマを受けました、よかったです、もうこれで天国行けますねっていうものではない。受けたら、命を受けたらどうするか、私たちはその命を生きるということです。でもう一つ、第一ペテロのところにペテロはバプテスマというのはこういうものですよという、これが最後になりますけれども、バプテスマについてペテロはこう教えます。ここではバプテスマとノアの箱舟が、比較されているところですけれども、このことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した 方なのです、ノアの箱舟ですね。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ですからバプテスマにおいて私たちは神様に約束するということですよね。あなたにお信頼して、あなたの愛を信じて、力を信じて、あなたに、ついていきます、どこまでもついていきますというのが、バプテスマの神への誓いであると思います。ですからそれがバプテスマであり、私たちは、契約ですよね、新しい契約というふうに言われてますから、神様とそのような形で契約に入る。イエス様は死の晩餐のことを、これは、新しい契約の血ですというふうに言われました。ですから今日も森田さんのその励ましのメッセージの中にあったと思います。これは、私たちがそのイエス様とのその契約を覚える、関係を覚える、そういうものですよ。ですから毎週私たちはそのことを主の晩餐を通してします。バプテスマは1回ですけれども、主の晩餐は毎週です。イエス様は復活された日にイエス様の十字架を覚え、そして今生きておられるイエス様とそういう関係にあるんだということを私たちは確認します。最後にこれを読んで、そして大事なのは、私たちは信じてバプテスマを受けました。信じ続けるということです。同じ信仰を持って、どこまでも信じ続ける。そして信じ続けるときにバプテスマにおいて神様がなさった、私たちをイエス様と一緒に葬ってくださって、そして復活させてくださる、その力が働き続けますよ、その力は私たちを変えてきますよ、 成長させていきますよっていう、そういうことだと思います。ではご一緒に読んで終わりにしたいと思います。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を示したからです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。お祈りします。愛する父なる神様、この短いコロサイ人への手紙の中に、私たちにとってもコロサイの教会の兄弟姉妹たちが必要としていた教えがあり、そしてそれはもう2000年も経ちますけれども、今日の私たちも同じように必要としているメッセージであると思います。どうぞあなたがコロサイの兄弟姉妹たちをこの手紙を通して励まして強めて、そして導かれたように、私たち一人一人の信仰を強め、そして生活を支え導いてくださいますように、あなたのご性質に預かる、そういうあなたの子供たちとしてクリスチャンとして成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。